赤い靴。あるところにとても美しいカーレンという女の子がおりました。カーレンとその母親はとても貧しく、夏も冬も履くものがなく、女の子の足の甲はいつも真っ赤に腫れていました。女の子があんまりかわいそうだったので、靴屋のおばあさんが赤い古切れで靴を縫い始めました。おばあさんが女の子にその靴を届けた日は、偶然にもカーレンの母親の葬式の日でした。カーレンはそれしか履くものがなかったので、お葬式にもその赤い靴を履いていきました。牧師さんとカーレンはとぼとぼとみすぼらしい棺の跡を歩いていると、馬車に乗った大柄の老婦人が頭を出して牧師さんに、その子に行くところがないのなら私が引き取っても構わないでしょうか、大切に育てますと言いました。こうしてカーレンは奥様のお屋敷に引き取られることになり、奥様はみすぼらしい洋服とともに赤い靴も捨て、代わりにきれいな靴や服をカーレンに与えました。大きな屋敷でカーレンは裁縫をしたり読み書きをしたりして暮らし始め、お屋敷にやってくる誰もが、まあなんてきれいなお子さんでしょうと言いました。成長したカーレンは教会の一員になるための献身令を受けることになったので、献身令のために奥様はカーレンを連れて町へ出かけ、洋服をあつらえ靴屋に入りました。そこでカーレンは一足の靴に目を留めました。それは赤いピカピカ光る美しい靴でした。カーレンはこの靴が欲しいと奥様に言うと、奥様は年を取りすぎていて目が悪かったので、その靴が赤いとは分からず、それをカーレンに買い与えました。献身令に赤い靴で出席するなんていうことは許されることではありませんでしたから、その靴の色がもしも赤と分かったのなら、奥様はきっと買ってくれなかったに違いありません。礼拝堂に集まった人たちも牧師さんもカーレンの足元を見つめました。その日、教会に集まった人々からカーレンの靴が赤かったことを教えられた奥様は、慌ててカーレンに言いました。お前、教会に赤い靴など二度と履いていってはいけないよ。必ず黒い靴をお履きなさい。はい、わかりました。カーレンはそう返事をしましたが、でもしばらくたって奥様が重い病気で寝込んでしまうと、カーレンはいつも赤い靴を履いて教会へ行ったのです。教会では人々はまたカーレンの足元をじっと見つめました。礼拝の間、カーレンは赤い靴のことばかり考え、賛美歌を歌うときも上の空、祈りも忘れてしまいました。そのうち町で舞踏会が開かれることになり、カーレンのもとにも招待状が届きました。奥様の看病ができるのはカーレンしかいないというのに、カーレンは舞踏会のことばかりを考えています。そして赤い靴を履いて舞踏会に向かう途中、急にカーレンの足は踊り始め、止めようと思っても止まりません。とうとう踊りながら町外れの暗い森まで来ましたが、赤い靴が勝手にどんどん森の中まで入っていくではありませんか。靴を脱ぎ捨てようとしても、まるで靴が足の一部であるかのようにびったりとくっついていて離れないので、脱ぐこともできず、そのまま森を抜け、畑を過ぎ草原を越え、カーレンは踊り続けました。 雨が降り、風が吹き、カンカン照りになっても踊り続けました。やがて墓地へと入っていき、カーレンはどこかで休みたかったのですが、赤い靴は休ませてくれません。墓地を出て教会の入り口に差し掛かったときに、長く白い着物を着た天使が立っているのが見えました。天使は、おお、なんともきれいなダンス靴だな。お前が心を入れ替えない限り、そのダンス靴は踊り続けるだろう。こう言うと、赤い靴のダンスはますます激しいものとなりました。
誤解です。許してください。
カーレンは叫びましたが、無駄でした。赤い靴は踊り続け、茨の中も森の中も冷たい川もどこでも構わず進んでいきました。カーレンの手足は傷だらけになりましたが、それでもカーレンは踊り続けなければなりませんでした。
ああ神様、どうか私を救ってください。ああ奥様、ごめんなさい。
カーレンは祈り、あの優しかった奥様の病気が悪くなったのも、自分が看病をしなかったせいだと初めて思ったのです。すると急に周りが明るくなり、いつかカーレンが見た白い天使が入ってきました。部屋はどんどん明るくなり、壁は広がり、天井は高くなり、やがてカーレンの目に賛美歌を演奏するオルガンや、連なる椅子や牧師さんの家族が見えました。光はゆっくりと明るさを増し、カーレンを包み込み、カーレンの魂は喜びに満たされて、お日様の光とともに神様のもとへと昇っていきました。おしまい。